御言葉をお読みいたします。天よ、喜びの声を上げよ。地よ、小躍りせよ。山々よ、歓喜の声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その苦しむ者を憐れまれるからだ。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。女が自分の血のみ子を忘れるだろうか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。あなたの子供たちは急いでやってくる。あなたを破壊し廃墟とした者たちはあなたのところから出ていく。目を上げて辺りを見合わせ、彼らは皆集まってあなたのところに来る。私は生きている、主の言葉。あなたは必ず彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。あなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は、今に住むには狭すぎるようになり、あなたを飲み込んだ者たちは遠くへ離れ去る。あなたが子を失った後に生まれた子らが、再びあなたの耳に言う。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を広くしてくださいと。一言お祈りします。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかりと掴んでくださいました。神様、もう1ヶ月立ちます。こうやって共に集まって礼拝ができない時間でも、家ではよく聖書を読めます。祈りもできます。一人で賛美もできますけれども、何かが足りない、何かが足りないと霊は語っています。あなたの御言葉は言うように、ある人たちのように一緒に集まったりすることをやめたりしないでという言葉は本当です。共に集まって礼拝することの恵みをこれまで以上に感じる今日この頃です。必ずその日にやってくることを覚えます。そしてあなたの右の手が私をしっかりと掴んで、私を支えて導いてくださっていることを覚えて感謝します。どうぞ愛する方々を一人お一人豊かに顧みてくださり、再び共に集まって礼拝できるその日まで、みんなが一人一人が成長できるように、そして一緒に集まった時に本当に主と共に集まり礼拝できることは、これほど素晴らしいことかと、恵みを分かち合えるようにしてください。これからの時を御手に委ねて、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。5月の10日は母の日です。ネットを通してですが、母の日の礼拝をご一緒できることを嬉しく思います。絵に描いた餅という言葉があります。どんなに美味しそうに描かれていても、それは食べることができない、お腹を満たすことができない、ですから役に立たないというような意味があるわけです。しかしどうでしょうか。もしこの絵に描いた餅ならぬ絵に描いたパンがゴッホの作品だったら、多分何千万、もしかしたら何億で売れるんではないでしょうか。そしてその代金で何千何万という人のお腹を満たすことが できると思います。つまり作品というのは作者によって値段が決まると言ってもいいと思います。聖書は私たち人間の作者は天地創造の神様である。神様によって作られた人間はだから価値があるんだと教えます。そして神様ご自身も私たちに対して私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃるわけです。ところでこのヴィンセント・ヴァン・ゴッホは画家になる前しばらくキリスト教の伝道者として働いていたことをご存知でしょうか。彼の おじいさんとお父さんは牧師でした。ですから彼も牧師になりたいと教会に申し出るわけです。しかし残念ながら彼は言葉の人ではありませんでした。しかもこの性格的に人とこう人間関係を上手に作るということが難しかったようです。ですから教会はその申し出を拒否します。しかしゴッホは諦めません。人が止めても神は私を召してるんだ。それで教会は、伝道者見習いという立場を与えて、ベルギーの炭鉱に彼を伝道者として、経験を積んできなさいということで使わします。しかし残念ながら、彼が話す言葉は、炭鉱の労働者には届きませんでした。なんか最近変わった伝道者が来たぞ、みたいなことで相手にしてもらえないわけです。そんな時その炭鉱で労働争議が起こります。ストライキです。賃上げ闘争。ゴッホはこの労働者と一体感を強めるためにそのストライキに参加します。ところが彼がそのストライキに参加していることが経営者の耳に入り、それがやがて教会に報告されます。ゴッホは呼び出されて、君は何してるんだと。君は労働争議に行くために、加わるために行ったんじゃないぞ。イエス・キリストの福音を伝えるために行ったんじゃないか。ところが彼は上手に弁明できなかったわけですよね。それで結局彼はクビになります。仕方なくゴッホは2番目になりたかった職業に就くわけです。それが画家です。彼は生涯800点ぐらいの作品を残しています。しかし生前売れたのはたった1枚だけです。しかもそれを買ってくれたのは弟のテオという人です。ゴッホは亡くなった後に評価された画家の一人ですね。ゴッホがこの炭鉱時代、弟のテオと何百通もの手紙のやり取りをしています。その手紙が日本語にも翻訳されて私たちを読むことはできるわけですが、その内容を読みますと、ゴッホは画家であると同時に哲学者でもあったということがよくわかります。炭鉱の労働者たちは、薄暗い穴の中に這いつくばるようにして一日仕事をするわけです。着ている洋服がすぐボロボロになります。しかし代わりの洋服を買えるようなお金はないわけです。で、その炭鉱の現場にいろんな物資が送られてくるわけですが、麻袋に包まれて、で、ある麻袋にはこれは壊れ物注意、きっとガラス製品かなんかが入ったんでしょうね。その麻袋に穴を開けて首を通して両腕が出るような形で、洋服の代わりにして労働者たちは着ていたわけですね。と彼らのその着ている袋の表面に壊れ物注意と書いてあるわけです。それを見てゴッホは感じたんです。そうだ、人間は壊れやすいんだと。傷つきやすいんだと。もっと丁寧に扱うべきなんだ。もっと大切に扱うべきなんだ。そんなことをこう書いてるわけですね。非常に哲学者らしい。あるいは初期の彼の手紙にはこういう聖書的な思想がたくさん 出てきます。ゴッホは、人間を見たときに壊れ者、取り扱い注意、そんなふうに、見えたわけでしょう。では神様の目に私たち人間は一体どんなふうに見えているのか、今日読んでいただいた箇所ですが、イザヤ書の49章の15節を見ますと、こう書かれています。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。イザヤという預言者は紀元前700年ぐらいの預言者です。これは当時のイスラエル民族に向かって神が語られた言葉ですが、でも聖書の理解によれば、私たちイエス・キリストを信じた者は信仰によってアブラハムの子孫ですので、これは今日私たちに対する神の語りかけと聞いてもいいわけです。私たち人間は IT 革命をし、そして AI によって様々なことを成し遂げ、また難病のための新薬を開発し、驚くべき進歩を遂げてきたと言ってもいいかもしれません。しかし人間がたとえどんなに進歩したとしても、神の目には血の身子のように見えると聖書は言います。血の身子というのは、母親の周りの大人たちの保護がなかったら生きていけない存在です。超未熟児で生まれてきますと、保育器の中にしばらくいなければなりません。実は私たち人間にとって、この地球という惑星は宇宙の中の保育器のような存在です。人間が生きていくために必要なものが全部この地球に備わっているわけです。暗黒の宇宙の中で、この地球という惑星がまさに人間のための保育器のような役割をしています。宇宙には空気がありません。でも地球の周りには大気があります。酸素があります。ですから私たちはそれを吸って生きていくことができるわけですけども、実は酸素だけでは私たちは生きていけないんです。気圧がなければ呼吸できないんです。呼吸をするということは、大気中の酸素を私たちの肺がこの吸い込むわけです。で、肺胞という細胞の膜を通して、その酸素が血液の中に流れ込む、こういうシステムになっているわけですけども、その時に気圧がなかったら酸素を私たちの体の中に取り込めないんです。よく高い山に登ると空気が薄くなるっていう表現をしますね。でも科学的に言うと、実は空気の濃度はそんなに変わらないんです。じゃあなぜ苦しいかというと、気圧が下がるからです。気圧が低いので、十分に私たちの体内に酸素を送り込むことができなくなるわけです。一般的に地面では、1気圧、水銀中で760mmHg です。これは1気圧ですね。ところが仮に2万メートルの高さに登っていきますと、気圧は 40mmHg になるんですね。つまり 100% の底に酸素があったとしても、濃度の濃い酸素があったとしても、そのわずかな気圧だと、もう空気を吸い込めないんです。ですから、窒息死ということになります。また、高い山に登れば登るほど、いわゆる沸騰点というものが下がってきます。普通1気圧のところでは水は100度、正確に言うと 99.97 度で沸騰しますけれども、山の上に登ると90度で沸騰し、さらに登ると70度で沸騰します。もし2万メートルの高さに行くと何度で沸騰するかというと、36.5 度で沸騰します。つまり私たちの人間の体温で沸騰してしまうわけです。またそこには気圧がなくなると、人間は風船のように膨らんで爆発してしまいます。人間爆弾です。地球の大気圏の外というのは、そんな世界なんです。 よく太陽の恵みという言い方をします。太陽からやってくる熱とか、あるいは光は私たち人類を養ってくれる。でも実は太陽から送られてくるのは、この太陽風とか紫外線とか、人間にとって有害なものがたくさん送られてきますけ、来ているわけですね。しかし、バンアレン帯というドーナツ状のものが地球を覆っていて、太陽風から地球を守ってくれる。あるいはオゾン層というものがあって、有害な紫外線がこの必要以上に地上に降り注ぐのを守ってくれているわけですね。とにかくこの人間がこの宇宙の中で生きていくために必要な要素が、すべてこの地球に備えられているということです。未熟児にとっての保育器のような、そういう働きをしているわけです。ですから、宇宙の創造者である神を信じない科学者の中にはこんなふうに言う人がいます。最新の宇宙理論ですけども、宇宙の人間原理というんです。どういう考え方かというと、宇宙は人間を生かすために調整されているとしか思えない。宇宙には意志があって、人間が住みやすいように働いている。だから人間が宇宙に感謝をしないと宇宙は寂しがる。これが最先端の宇宙理論です。もうオカルト的ですよね。科学はどうも進めば進むほどこの宗教的になるようです。もちろん宇宙には意志はありません。でも聖書はその宇宙を作られた創造主なる神がおられるんだ。だから宇宙は秩序正しい状況で保たれているんだ。幼子や血のみ子は周りの大人が環境を整えてあげないと生きていけない。同じように私たち人間は創造主なる神様の御手の中にあるときに初めて生きていけるんだということです。今日の箇所で15節で、神様はご自身のことを何に例えておられるかというと、女がって書いてあります。つまり母親です。もちろん聖書の中で、神様は天の父なる神と男性で表現されています。ですから女性ではないわけですけども、でもこれはまあ言えば父なる神様の母心と言ってもいいと思います。私たち男性はもちろん女性に母親になることはできませんけれども、子供を慈しむ気持ちは同じです。守ってあげたい、可愛い、憐れみと慈しむ心は同じですね。同じように神様は私たち人間をご覧になって、そのように感じてくださっているということです。以前 NHK の特別番組で、野口さんという養子縁組でお子さんを育てている家庭にカメラが入りました。野口さんはすでに2人の男の子を養子として育てていらっしゃいます。とてもいい関係で2人の男の子はすくすくと育っているわけです。で、野口さんたちは2人の男の子を育てたので、今度は女の子を育ててみたいというわけで、施設にその養女とする女の子を探しに行くんです。と、4、5歳ぐらいの女の子に目が留まります。とっても行儀が良くて賢そうで、挨拶もよくできて、この子だったらいいんじゃないか。ゆきみちゃんっていう名前の女の子です。で、その子を養子として引き取ります。期待通り聞き分けの良い子で、よくお手伝いもするし、素直で優しい子なんです。野口さんご夫妻は、ああ本当に素晴らしい女の子が来てくれてよかったなって喜んでいたんです。ところが、このゆきみちゃんが小学校に入学する直前に突然赤ちゃん帰りをするんです。それまでは平気でコップでジュースやミルクを飲んでいたのに、哺乳瓶に入れてほしい、哺乳瓶に入れたのをチュパチュパッと吸い始めるんです。そして夜寝るときは必ず添い寝をしなければならない。さらにですね、 おむつをしたい。お母さんは恥ずかしいので近所のスーパーでは買えないので、わざわざ遠くの町まで行って買ってきたそうです。指しゃぶりも始まった。あまり吸うので指にタコができるほど吸い始めたんです。この子は一体どうなってしまったんだろう。で、一番困ったのは、お母さんが座ってこの編み物とかをしてると、この後ろからやってきて肩のところにこう乗るんです。まあ肩にね、インコとかが乗れば可愛いんですけども、小学校1年生の女の子が乗るわけですから相当重たいです。で、お母さんが、ゆきみちゃんやめてって言うと、はーいって言って、この頭からずるずるっとこう降りていくんです。で、ほっとしてるのもつかの間、今度は反対の肩にまた同じように乗るんですね。で、ゆきみちゃんやめてって言うと、またはーいって言ってずるずるっと頭から降りてくるんです。それを1日に70回も80回もするわけです。さすがのお母さんも肩こりがひどくなるんです。果てはですね、歯茎から血が出るようになったんです。一体この子はどうなってしまったんだろう。で、その様子をこのテレビカメラに収めて、その映像を見た保育士の方が、ああ、この肩から頭から降りていく様子は、これは産道を通って生まれてくる時のそのポーズですね。ゆきみちゃんはもう一度この生まれてくるそのプロセスを繰り返してるんですよ。ってこうおっしゃったんですね。で、最近何か変わったことないんですかってこうお母さんに聞いたら、お母さんが、そういえば最近よく質問します、自分が養子として来たことは知ってるはずなのに、お母さん、私はお母さんのお腹から生まれてきたのよね、お母さんから生まれてきたのよねって何度も何度も念を押すように聞くのです。そう言うと、この保育士さんは、ああ、このゆきみちゃんはね、もう一度赤ちゃんをやり直してるんです。だからしばらくしたいようにさせてやってください。そう言われて、そのままにしておきました。ある日お父さんがいつものようにこの哺乳瓶にカルピスを入れて、はい、ゆきみちゃんって渡したんです。するとゆきみちゃんが、お父さん何言ってんの？私もう小学校よ。こんなもんで飲めないわよ。突然終わったんです。実はこの間、ゆきみちゃんは親を試してたんでしょうね。どんなにわがままをしても、どんなに言うことを聞かなくても、どんなに悪い子でも、この両親は自分を無条件で愛してくれるのか、受け止めてくれるのか、そして納得したんです。この両親は何をしても大丈夫だ。だから終わったんですね。この番組では、十分に赤ん坊時代を経験しない、つまり甘えるってことを十分にしなかった子供は、健全な成長、発育の妨げになる。そういうふうにリポートしていました。実は私たちクリスチャンも同じなんです。神様の大きな愛の中で、赤ん坊のように、あるいは小さな子供のように、わがままを言う。そういう中にあって、それでも神様は私を愛してくださっているということを経験しないと、本当の意味での信仰の成長はありえないということです。今日の箇所で、この神様は母親のように自分の血のみ子を、母親が自分の血のみ子を愛するように私たちを愛してくださると、こう書かれているわけですけども、神様はこの言葉をイスラエルの民がどんな状況の中で言われたのかと言いますと、14節を見ると、しかし、シオンは言った。シオンというのは、イスラエルの民のことですね。主は私を見捨てた。主は私を忘れた。つまり、イスラエルの民が神様に対して不信仰になってしまって、もう神様は我々を見捨てたに違いない。だからこんなに我々は苦しい目に遭ってるんだ。そういう不信仰の最中に神様が語られた言葉、それが、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない、こうおっしゃったわけですね。私たちは、この神様の言葉、聖書の言葉を額面通り受け止めてもいいのです。なぜそう言えるかというと、二つの証拠があるからです。まず一つは、 神様の言葉の真実さ。神様の言葉は真実だということです。嘘偽りは少しも混じっていないということです。それは神様の言葉が必ずそうなってきたという予言の成就を通して知ることができます。この今、イザヤという預言者が、紀元前700年ぐらいの預言者が、これから百数十年後に起こることをここで予言しています。やがてイスラエルの民はバビロンという国によって滅ぼされます。そしてバビロンはイスラエルの人々を捕虜として自分たちの国に連れてきます。バビロンの捕囚という出来事です。しかしこのバビロンも次に起こってきた国、ペルシャによって滅ぼされていきます。そしてペルシャはこのバビロンの捕囚だったイスラエルの民を解放します。自分たちの国に帰っていいよと言ってくれます。それで彼らは自分たちの国に再び帰ることができるわけです。それが実際に起こる百数十年前にイザヤは予言しています。歴史を見るとその通りのことが起こっているわけですが、イスラエルの民が再び帰ってくるその内容が17節から19節にわたって書かれています。あなたの子供たちは急いでやってくる。あなたはあなたを破壊し廃墟とした者たちはあなたのところから出ていく。目を上げてあたりを見回せ。彼らは皆集まってあなたのところに来る。私は生きている主の言葉。19節。あなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は今に住むには狭すぎるようになりと書かれています。バビロンが攻めてくる前、エルサレムには約25万人ぐらいの人々が住んでいました。そして70年後に彼らが帰ってきた時には徐々に人口が増えて20万人ぐらいになります。そして AD70 年にローマが攻めてきて再びエルサレムは滅びるわけですけども、その時には人口がなんと80万人に増えています。もうエルサレムが狭くて住めない状況がそこにできているわけですね。まさに住むには狭すぎるようになるというこの予言が成就しています。70年にローマ軍によって散らされた滅んだイスラエルの民は世界中に散っていきます。でも1900年ぶりに彼らはまた自分たちの国を作るわけです。1948年再び国を作ります。そして1967年の6日戦争で彼らはエルサレム市街も自分たちの領域に入れるわけですけども、今イスラエルの首都はエルサレムですが、人口が集中しているのはテルアビブでもハイファでもありません。エルサレムです。でもエルサレムは海に面していませんので港もありません。もちろん飛行場もありません。水源地もないんです。でも人々はそこに集まってくるんです。それは神の約束の場所だからです。今エルサレムには90万人ぐらいの人々が住んでいるわけですね。20節に、あなた方が失った後に生まれた子らが再びあなたの耳に言う。この場所は私に狭すぎる。私が住めるように場所を広くしてください。まさにこれが今起こっている状況なんです。狭すぎる、人が増えすぎて。歴史の中でかつて滅びた町が今は跡形もなく消えてしまって、かつてそこにそんな大きな町があったとは信じられないような場所が世界にはたくさんあります。エルサレムも歴史の中で何度も何度も滅んでいくわけです。その滅んだ直後にもう一度ここにユダヤ人たちが集まって町を作るなんて誰も信じられなかったに違いありません。でもイザヤの予言の言葉通り、神様の言葉通りにエルサレムは今人が溢れているわけです。神様の言葉は必ず成就します。ですから神様が私たちを愛してくださっているという言葉も真実です。そしてこの言葉を信じるに 足る二つ目の理由は、神様の愛の真実さということです。16節に、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだとあります。刻むというのは入れ墨をするということです。よくやんちゃな若者がね、この辺に恋人の名前を彫り込んでね、しばらくして恋人が変わったので困るっていう、そういう話をよく聞きますけども、入れ墨をするときには痛みが伴います。肉体に傷をつけるわけですから。この手のひらと書いてありますけども、英語の聖書を見ると、my hands と複数形になっています。つまり、両方の手のひらです。手のひらっていうのは、人間の体の中で多分人間が一番目にする場所でしょう。そこに何かを刻んでおけば、決して忘れることはない。これは何を意味するかというと、イエス・キリストが十字架の上で示された私たちに対する愛を表しているんです。イエス・キリストは十字架の上で釘付けされました。それはご自分の罪のためではありません。私たちの罪の身代わりとなって死なれたのです。そしてキリストは死なれただけではなく3日目によみがえられたんです。びっくりしている弟子たちの前に復活のキリストは姿を現したんです。弟子たちは信じられませんでした。でもキリストは自分の両手にあるその十字架の釘跡を示して、ほら、私だよ。確かに私だよ。示してくださったのです。キリストはその後天に帰っていかれました。でも今もキリストの身体には私たちの代わりに死なれた十字架での釘跡が残っています。それは私たちを愛しているというこの神の印です。皆さんがどうか血のみごを見ながら優しい顔で、眼差しを注いでいるお母さんの姿を見たり、あるいは妊娠中のお母さんが自分のお腹に手を置いて慈しむようなそういう姿をご覧になったら、天の神様はあんなふうに私たちを愛し慈しんでくださっているんだということを思い出してほしいのです。今日は母の日ですが、すべてのお母さんが本当に自分の子供を愛してほしいと思いますし、またすべてのお母さんが、いやお母さんだけではなくお父さんもすべての人が私たちを愛してくださっている神様の愛を本当に信じることができる、感じることができる、そんな日になってほしいなと思っています。母の日のメッセージ、祝福をご一緒に分かち合いました。祝福ありますように、一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今ネットを通して多くの方々とこの母の日の礼拝を一緒に捧げることができました。あなたが今日私たちをご覧になって、どのように感じ、どのように思っていらっしゃるかをもう一度御言葉を通して確認しました。幼子を、タイの子を慈しむように、私たちはあなたによって愛され、慈しまれていることを、心から感謝します。この日もう一度あなたがイエス・キリストの十字架を通して示されたあの愛を心から感じています。そして心から感謝をいたします。この平安とまた安らぎを心から感謝します。この神がキリストにあって与えてくださった豊かな恵みがすべての方々の心に届きますようにと願っています。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらく主の前に一緒に祈る時を持ちたいと思います。 では最後に祝福のお祈りをいたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊なる神の親しい交わりがこの週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。